では、次ですね。響くメッセージは、強い単語と言い回しで決まるという顧客獲得思考についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あなたは何かお客様に対してメッセージを発信するときに、例えば今後チラシとかホームページとか SNS とか、何かで集客して販売していくと思うんですが、なぜだ、うまくいく人とうまくいかない人、反応が高い人、反応が低い人が出ると思いますか？今タイトルで答えを言ってしまっているのであれなんですが、要は単語と単語の組み合わせがフレーズになっていて、フレーズとフレーズの重なりがメッセージになっているんですね。だから、このまずその根源となる単語を強いものにすることによって、メッセージ自体が強いメッセージに変わるっていうことなんですね。同じ発言についても、それが強い単語をで、使っていくことによって、ズバズバズバズバ脳に突き刺さるんですね。で、それが感情を揺さぶるっていうことになるんですね。で、結果、それが反応率に影響してくるんですね。なので、その反応率とか制約率が低いとか、メッセージが弱いっていう、そもそも使ってる単語とかフレーズがふわふわっと、柔らかい。優しすぎるんですね。だから、自分がメッセージを強くしたいな、ピクメッセージを訴えたいな、であったり、まずはこの単語だったり、フレーズを強いものにしなきゃいけないっていうことですね。で、ここポイントなのが、自分が思う強い単語っていうのは意味がないんですね。例えば、老人をターゲットにしてる人が、例えばですね、分厚い辞書のような現金とか、簡単ワンクリック100万円とかって言っても響かないですよね。関係ないですよね。ちんぷんかんぷんですよね。なので、自分が強い単語って思っているものが、相手にとって強いかどうかっていうのは全く違うっていうことですね。で、ポイントなのが、心に響く単語とは、煽るっていうことではないってことを覚えておいてください。要は、煽ってるっていうわけじゃないんですね。でも、さっきの例だったターゲットから知るよりもちんぷんかんぷんですよね。ただから、この心に響く単語っていうのは、強いとか、煽るとか、そういうのをやればいいっていうことですね。例えば、こういうなんかコピーライティング勉強してる方っていうのは、そういうなんか強い単語を意識しすぎて、なんか日常的には使われてないような言葉を入れたりするんですね。例えば、牢獄とか、家畜とか、そんな、単語からすれば強いじゃないですか。でも、今の日本で牢獄にいられますよね。響かないですよね。家畜、響かないですよね。そういうことによって怪しいとか、なんかスパムじゃないかなとかって思うので、強い単語っていうのは自分の中にあるんだけなくて、必ず見込み客さんの中にメッセージっていうのがあるんですね。で、そもそもで言うと、この見込み客さんが誰なのか、これを決めてない人が一番多いんですが、まずはその見込み客さんを決めて、で、もしないっていうんだったら過去に買ってくれた人、その人に聞いてみてください。で、その人が日常的に使う単語、言葉、言い回し、その中から強いメッセージを見つけ出すっていうことですね。例えば先ほどの老人がターゲットで言うと、おばあちゃんに響く単語っていうのがあるんですね。それは何だと思いますか？もちろん孫とかいう、お孫さんのためにみたいな、そういうのもあるんですけども、答え言うと、おばあちゃんに響く単語っていうのは、初恋。っていう言葉なんですね。で、単語だけ見ればすごくピュアで煽ってるっていう感じはないですよね。ただ、おばあちゃんからすればこの初恋っていう単語はドキンとするんですね。例えば、青春時代が走馬灯のように思い出すっていう形で、頬をあからめるっていう人もいるんですね。これが見込み客にとって強い単語なんですね。だから決して怪しい単語とか煽るっていうことじゃなくて、見込み客さんがどんな言葉を日常的に使ってるのかなとか、その中で強いと感じる単語とかフレーズって何なのかなっていうのをチェックするんですね。例えば僕だったらずっと勝ち続けるとか、新規客をコントロールするとかですね、紹介や人脈に頼らないみたいな、なんかそういう単語、言葉、言い回しすると結構皆さんにガンと響く。で、これは聞けばいいんですね。で、世間話とかしてればいろんな言葉を話してますよね。なので、既存のお客さんにどんどんどんどん聞いていくっていうことですね。で、これをしないので、なんか自分の考えた言葉を使っちゃうっていうことですね。ビジネスというのは価値と価値の交換なんで、相手が感じる価値ある言葉を使わないといけなくて、あなたの言葉を言うっていうわけではないんですね。なので、そこに、自分の意思って入れちゃダメなんですよ。で、もし自分の意思入れたいってことであれば、あなたが自腹を切って、その競合他社、あなたの業界の商品を買っていたんだったらいいですよ。なんでかというと、その商品を買うことによってのフラストレーションとか、不足とか、 ていうのが見えてくるので、そうやったらあなた自身っていうのも意見に入れていいっていうことですね。で、一番ダメなのが、なんかチラシとか、なんかメッセージができて、なんか社員とか、その仲間に聞く人がいるんですね。あ、これどうですか？みたいな。で、その人っていうのは、自腹を切ってお金を払ってその商品を買っていない。だって聞いちゃダメなんですね。意味がないんですね。なので、これ、冷やかし客だからなんですよ。なので、その人って、もっともそうなことは言えるんですけども、そのお金を払った人たちに意見を聞くっていうのが重要ですね。で、そうすれば、その人たちが使っている単語、言葉、言い回しの中から、強いメッセージが何なのかなっていうのを発見できるっていうことですね。今までこういう観点で雑談とかヒアリングとかメッセージってやってましたかね？で、どちらかというと、自分の目線でメッセージを発してたと思うんですね。で、そうすると、相手にとって強い単語とか、そういうのはあんま意識してこなかった。っていうことですね。どちらかというと、自分の発信メッセージの中でも強い単語とか言い回しってあんまり考えてないと思うんですね。で、そうすると、メッセージっていうのが全体的に弱くなるんですよ。で、相手っていうのは全部聞いてんじゃなくて、断片的に聞いてるんですね。で、その断片情報が自分の中で解釈となって受けているってことは、単語単語強いものを受け付けていかない限り、相手にメッセージ届かないんですよ。なので、こう、ふわーっとした、ふわふわっと優しい言葉っていうのは相手に響かないですね。じゃあ、どういうふうにすればいいかというと、断定言葉を使うっていうことですね。こうですとか、何々ですという形であなたが断定してしまうっていうことですね。で、それを意識してやってしまうということですね。なので、うまくいくというのは、なんていうんですかね、こう、自分のことをも嫌いな人もこう見るっていうことをやるんですね。もう嫌いだけど、あまりにも強烈なんで興味深いから悔しいけど見ちゃったみたいな。で、自分のこと嫌いな人にこれ見せたとしても、あ、なんか気になるっていうぐらいの意識で作るっていうことですね。なので、見込み客さんっていうのは、もともとそもそもですね、読まれないとか、そういう前提で作らないといけないんですね。だったら、キャッチコピーとか書き始めだったりとか、もっと時間をかけるべきですね。だから、初めのキャッチコピーとかつまらなすぎるんですね。そうじゃない。悔しいけど読んでしまうっていうものにしなきゃいけないっていうことですね。それが、今回の響くメッセージとか、フレーズだったりとか、単語っていうことなんですね。で、何度も言いますが、自分の視点ではなくて、相手の中のっていうのがポイントなので、この視点を忘れずに、チラシとか、SNS とか、ホームページとか、セミナーとか、動画とか、いろんなところで自分の単語っていうのを強めて意識して発信するんですね。っていうことをやっていくと、響くメッセージっていうのは作れますので、この強い単語と言い回しですね。これを意識して、日々のメッセージを発信してみてください。では、ありがとうございました。